さあ、今週も始まるよ
ー！ホラボド。
始まりました、ホラボード。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみつ、そして
セパムイです。
ノスノスです。
イエーイ。お、久々の対面収録ですよ。
あ
ー、いやいやローテンション。何それ。
いや
びっくりした今ちょっとなんか
おすごい
ガンダムのオープニングみたいになってましたよ。みーん
機械音出してないですよ。
機械音じゃないんだよ、あの民族の。
怖い怖い怖い。
知ってます？みーん知らないのか。なんていうの、
音を出す。
あ、そうそうそう、そう、初代ガンダムと単位はそうなの。よく覚えておくように。
はは
もう忘れた。はい、ということで今回はですね、ノスモスさんにピンチヒッター来ていただきまして、
ありがとうございます。
はい、333夜ですよ今回。
おお、
コラボととうとう333。うわ、きれい、きれい。
333太陽の光。
あれ、
爽やか3組じゃないですか。
あ、正解。
あ
正解ですよ。よかった、伝わって。今日会社で現場対戦の話したら誰にも伝わりませんでしたからね。
怖いな。
怖ないよ、怖ない。こうやって老害になっていくの。
いや、もうなっていくのではなくて老害ですから。
まあ、そういうね、333夜ですから、まあ、今回もしゃっかり気頑張っていこうかなと思っていますが、まあ、通常回ですから、まあ、冒頭のコーナーは最近どうですかのコーナーですけれども、はい、最近あった出来事を教えてください。
はい、あのですね、私はあのちょっと、まあ、在宅で仕事してるんですけど、
はい、
ツイキャスを黙って聞くっていうのが
黙ってツイキャスを聞く。どういうこと？
だから
ツイキャスってそもそも黙って聞くもんじゃない。
いや、あのツイキャスってコメントできたりするんですけど。
はあ、ははあ、
できますよね。
うん、
でもそのコメントとかチャチャを入れずに黙ってこう聞くって。
もしかして
誰の聞いてんの？誰の聞いてんの？
で、うん、私最近ノスモスさんのたまに聞かせていただいてるんですけど。
ノスモスさんツイキャスまだずっとやってる？
そうなんですよ、孤独に耐えかねてね、いつもね。
いや、
わかります。
そのなんか最近ね、こうなんか世の中的な暗いムードもあってみんな塞ぎ込みがちですけど、ツイキャスで心が救われる。
で、まあ、あのやっぱね、寂しいから、まあ、うん、こう人の声とか聞くの好きなんでね、
うん、
こう聞いたりするんですけど、ノスモスさんが昼から、
うん、
もうどしもネタ言って
た。
うわーとかなって、もうすっごい目が覚めて、すごい仕事はかしておりました。
はかどんねん。
はかどんねんと思って
。例えばの将来、例えばの将
来。いや、もうなんか、ちんちん連呼みたいな。
いや、ダメだろ。
何の話してたっけ、それ。
いやー、
覚えてない。怖っ。大丈夫？しかも一人でやってるんでしょ、チンチン言うて。
いや、その時はイカさんがいたんですよ。
そう
イカさんのせいか。イカさんでチンチンが触発されてるんだな。
しかもなんか真面目だと思うんで言ってるんで、あのタモリクラブみたいな感じでね。
確かに確かに。
このトーンで、すごい目が覚めた。
ノスモスアワーやな。
あの時ものすごいコイン入って、すごい炎上して。
アホちゃう。
それはもうそうですよ。続きどうなるのやろとか思って。
いや、君らほんま、現場対戦のこと、老害とか突っ込んでる場合ちゃうよ。君らの方がセクハラやからな。
あ、そうか。人間か。
ダメです、ダメです。なんか女性の有志もネタはセーフみたいに持ってること自体が君たちのほんとダメなところ。傲慢っす。
そうです。
横暴っす。
わかりました。
人の不思議をね、探したいところですよね。
いや、保健体育じゃないんだよ。わかりました。はい。ツイキャス聞いてるんですね。
はい。
ノスモスさんどうです？
うん、私は、ちょっと前に、関西に行ってました。
あら、
うん、
あらあら、大丈夫？
大丈夫。
大丈夫。そう、ソーシャルディスタンスで、
ね。気をつけてね。
気をつけてね、うんうん。ちゃんとマスクをして行ってきました。
実家がね、向こうですからね。
そうなんですよ。うん、大阪、奈良、兵庫、
うん、
奈良、大阪みたいな。
いや、行きすぎやよ。おい。 怒られるだろう。怒られる。ホラボドこと怒られるだろ
う。いや、なんか車で移動してるんでね。あの家から家みたいな。
あ、ドアツード。
あ、まあそうですね。あとあんまりね、そうそういうところ気をつけないといけないですから。ね、
まあファミリーにしかね、ほとんど会ってなかったんで、大丈夫かなってとこですね。
ね、あ、でも良かったですね。気分転換。
ものすごい気分転換。やっぱ人に会わないとダメだなと思いましたね。
あ、
めちゃめちゃ喋ってきました、
ね。どんだけ日頃会ってないの。やっべ、ツノガエルさん、旦那のツノガエルさんもいるでしょ
うね。もう全然喋れない。もうずーっと今ね、新作にかかり
て。ああ、そうや、ゲームマーケット近いから。
そうや、ツノガエルさんはもう、ボードゲームの、
そう
ボードゲーム以外の話では話しかけるの。
いや、そんな怖くないよ。そこまで怖い人じゃないよ。でもまあ、でも家で ね、まあ、新作作らないと間に合わないから。
そうなんですよ、全然間に合わなくてね、今。うん、もう本当に、11月のゲームマーケットまで、はい、どこも行かない。このドレス全部使ってもギリギリですね。
それ楽しいの？そこまでして楽しいんや、すごいな。
まあまあまあ。昼間愚痴るみたいな。
まあでも確かに、まあホラボドもね、ぶっちゃけ収録、編集、配信全部含めたら1週間で10時間以上かかるんで、それ考えたらまあ一緒っちゃ一緒かもしれないですけど、とはいえ今後の土日も全部望み薄ってなかなか。
そうですね。
じゃあその分遊びましょう、うちで。
遊びましょう。
はい。ノスモスさん呼んで遊ぼうと思います。
はい。
はい、ということですけど、ちょっと私の最近の出来事言っていいです？
何ですか？
ちょっとオールカットになるかもしれないですけど。
どうぞどうぞ。
いや、その母を挟む感じ。編集点？わからんけど。いや、最近ね、まあ、とあるゲーム会に行ったんですよ。まあ、ゲーム会って言っても今やっぱコロナの影響もあるんで、ほとんど人集まらないですけど、うん、まあ、気をつけてマスクもね、あと持参した消毒液なんかも持ってって、で、まあ、席も離れて遊ぶんですけど、うん、最近行ってるそのゲーム会に中学生の男の子がいて、もうね、もう終わりから言うと、もうその子が嫌すぎてもう行きたないっていう話。
中学生で、小学生やったともかく、
そうそう。
まあ、ノスモスさんはお子さんがね、今おいくつでしたっけ？
二十歳ですね。
もう二十歳だし、うん、もう一人育て上げてるんで、いやいやモミさんそんなね言ってモミさんも子供だなと、中学生、中学1年生なんですけど、はい、その子中学1年生にそんな風に目くじら立ててって思うかもしれないですけど、
はい、
もうね、ほんと中1の男子は何考えてるかわからないから。
モミさんも中1だった頃あるんじゃないですか。
もうそらもうどうやってで左足でエロ本を持って帰るかとか、親に隠れてこしょこしょ何々するとか、もうそういうことしか考えてないし、あとクラスのいじめとかね、すんごい多感なんですよ。
そうですね。
だからもう本当どうなるかわかんない。まあ女の子だったら大人ぶろうとするんで、清楚な印象を作ったりとかするんですけど、男子はもうね、もう男子はもうあーみたいな、
あーみたいな。
もう、とにかくワンパクになっちゃう。
いや、でもわかりますわ。確かに、あの、うち、ん、の中学の、なんか中庭とかでも、男子がもうなんか、いつもプロレスしてるんですよ。
そう、もうね、肩押しただけでね、もう、キャキャキャキャって笑うんですよ。
そう。
みたいな。で、さ、仲間内はいいんですよ。で、それをね、そのボードゲーム界にいる男の子で、お父さんもお母さんも一緒に来てなくて、その子だけで来てるんですけど、その子がわーって遊んでて、まあ私たちは、まあチュパミさんもいたんですけど、はい、まあ別のグループで、ひっそり橋の方で遊んでたんですよ。
はい、
そしたらもう、タタタタって来て、何やってんのみたいな。で、あー、うん、まあちょっとこれ難しいゲームやから、みたいな言ったら、なんかカードパッて取って、ってシャッフルしだしたりとか。で、ちょっとやっぱコロナの影響もあるから、うん、あの、あんまそんな触らん方がいいみたいなのもあるし、はい、こっちはこっちでゆっくり遊んでるから、邪魔せんといてほしいなみたいなのもあって、で、最初は、はははみたいに思ってたんですけど、何回も来るし、何回もそういう邪魔してくるんですよ。しまいに、しまいに私の頭をね、撫で出してね、へぇーとか言って、へぇーとか言って私の頭撫で出したから、もうちょっとピキンってきて、やめーよって、失礼やろ、やめーよって言ったら、やめーよ。なんで、何やそれ。何やそれ。
一番腹立つやつ。
そうでしょ？
そうですわ。
お、言い返すなよ。言い返すなよ。おむがえし、おむがえしみたいなを。
あーもう。
ほんで、もうええもうええって、私は無視したら、私の肩をポンポンって叩くんですよ。
イライラ
めちゃくちゃイライラするでしょ。で、それ一回とかじゃないんですよ。もう、帰る 時までずっとそれなんですよ。
よく胸くらつかまなかったですね。
いや、そうなんですよ。だから私は、いや、ここはもう大人だし、いや、本来お父さんお母さんがいらっしゃるんだったら、ちょっと、みたいな。見て、まあね、ちゃんと見てあげてねって言うんですけど、まあね、いない一人で来てあげくにそれでしょ。いや、もう無理やと思って。なんとかそこは我慢して最後までいて、帰りましたけど、もう、行きたくねえと思って。あの子いるならもう行きたくないって。
私だったら炭連れてきますね。
ああ、なるほど。だからそれはお母さん目線としてできるんですよ。
いや、でもね、それがね、女の人に対しては全然なんですよ。
あ、そうなんですね。
そう、思春期だから。
私は全然被害に遭ったことなくて、むしろなんかゲーム感がいい子なんで、あ、まあ、一緒に遊んでる子じゃないんですよ。
はいはい。
いや、でも、おじさんであればあるほど懐くんですよ。
ゲームしてんのに、ニューヨークズーしてんのにもう全然動物園が作られへん、もう。腹立って。もう飛んでいきましたよ、私のフラミンゴバッサーって。
これちょっと主催者の人にね、
そうなんですよ。でも主催者がそれをまあ黙認してる以上、私の回じゃないんで、突っ込めないじゃないですか。よくないでも言えないし、ってなったらもう行かないになるしかなくて、ちょっと残念だけど、こういうのもあるんだなっていう話ですね。
そうです。
でもこんだけ言ってもやっぱり、とある人によっては、いやいやそれは子供のやることなんでみたいなね、まあわかる、その視点もわかるんですけど、大事な休日を使ってわざわざ来て。ね、参加費払って遊んでて、そのためにインストするためにわざわざね、ルールブックを事前に読んだりとか準備してるのに、はいはい、とかされたら、
いや、もみさんの気持ちはめちゃめちゃわかりますよ。もうほんまに。私も、もし自分がされたら腹パンすよ。
私も子供が育ててるけど、やっぱりね、よその子は苦手です。
正直やな。何のパチパチやな。
言ってくれたっていう。
いや、ほんとそれはそう。そう、人んちの子供と自分とこの子供は別なんですよ。
自分ちの子供でやっぱりね、小学校高学年から中学1年まではやっぱりちょっと手を焼くところですよね。
まあね。
まだ言うこと聞くけど。
そうですね。
難しくて、一番ちょっと手に負えない。
そう、手に負えないし。
だんだん斜めになった時ですね。
そう、斜めなんですよ。大人になりたいって気持ちとわんぱくな気持ちがぶつかる、そうそう、ちょうど、しかも、ちょっと異性とかも意識しちゃうタイミングなんで、ぐっちゃぐちゃなんですよ。
もう気持ちはわからんでもないけど、
ちょっと一年様子見て、ね、中2になった時ぐらいに行って成長してる、
そうですね。そうしたいなと思いました。
きっと声変わりしたらね、急にシュンってなると
思う。あー、あるある。声変わりするとね、自分にびっくりするんです
そうなんや。
そう、声変わりした男子は自分の声が気に入ってないから喋りたくない。
男子って悲しいな、かわいそうやな。
あるある。まあちょっと、まあそもそも親も一緒に来てあげてない時点で若干託児時間もあるんで、そういうのはやっぱ気をつけてほしいなって思ったっていう次第ですよ。はい、ということで、まあそんなね、うだうだ言ってる場合じゃないんですよ。せっかくこうやって対面でね、久々に会って収録してるわけですから、
はい、
何を特集すんねんと、ノスモスさんを呼び出してまで、
来ましたよ。
お
お、ありがとうございます。
で、いろいろ考えたんですよ。最近気に入ってるゲーム、これにしようかな、あれにしようかな、みたいな。でもいっぱいありすぎて。じゃあもう言ったろうと思ってね。それぞれもあるでしょうと。それぞれも気に入ったやつあるでしょうということで、今回のホラボドの特集はですね、おすすめ佳作特集となります。イエイ。佳作、
佳作なんすか。
佳作です。
佳作微妙に難しいですよね。めっちゃ好きなやつってめっちゃ推したくなるじゃないですか。
そうなんですよ、まあ、優秀賞とかね、大賞とかあってね、佳作ってあるじゃないですか。佳作ってね、ちょっとまあ以前にもこの説明しましたけど、弱い印象あるかもしれないですけど、佳作自体ももちろん優れてるっていう意味の作品ですから、私たちにとって一本でホラボド一回ってほどではなくても、これはぜひ紹介しておきたいなっていうのを、私、チュパミさん、ノスモスさん、それぞれでですね、一本ずつ、紹介できたらなと。
はい、
ただちょっとこれ無制限だとあれなんで、ちょっとくくりとして今年遊んだやつにしましょう。
はいはい。
はい。ね、というわけで、大丈夫です。これ映像もやりますからね。
はい。
ボードゲーム、映像作品、どちらもね、佳作で今回特集できたらなと思います。
はい、
はい。はい、じゃあ、誰から行きますか。じゃあ、私から行きますか。
はい。
はい、じゃあ早速ですけれども、今回私が紹介したい佳作はこちらでございます。ドドン、ハダラ。 ハダラ。ハダラ。
なんかもう基礎化粧品みたいな感じの。
確かに。あ、もうこれお二人やられましたね。
あ、遊びました。
一緒に遊びました。これめちゃくちゃいいゲーム。
面白かった。
これもそもそもホラボーで紹介すると思ってたんですけど。
いや、もうずっとそのつもりでいたんで、まぁ、ちょっと今回ね、まぁ、その旬な時期は過ぎてしまったんですけど、紹介させていただきたいハダラはですね、これ作者、エマラの王冠とか、イエティなども手掛けた、ベンヤミン・シュベールでございます。
へー。
で、プレイヤーは自身の国を持って3つの時代にわたって発展させていく。そういったゲームなんですね。うん、で、ゲームジャンルとしてはカードドラフト。まあ、カードドラフトといえばセブンワンダーとかイッツ・ア・ワンダフル・ワールドと一緒のジャンルなんですが、このゲームはですね、ちょっと変わっていまして、まあ、目の前にね、もう出していますこのボード、メインボードにですね、カード置き場が5つあるんですよ。この5つのエリアに、もう最初にカードが置かれてます。山札。プレイヤーは2枚取っていきます。自分の担当のエリアっていうのがあって、そっから2枚取って、1枚は捨て札。1枚は購入するか売却するかっていうのをやるんですね。で、これを時計回りでぐるぐるとドラフトすると。エリアから取って見る。エリアから取って見る。っていう繰り返しなんですけど、これがですね、カード自体には自身の国を発展させるための発展地っていうのが書かれてまして、マイボード自体がこれパラメータがついてるんですね、はい、収入、入職、貯蔵、食料、供給っていうパラメータがあって、これをそのカード手に入れた分だけパワーアップしていくよっていう、うん、そういったシステムになっています。で、国力増強フェーズっていうのが終わると、その後にその分の、まあ、パワーが発揮されて、収入だったらその分お金もらえるし、入職だったら、まあ、植民地化でいろんな国を自分の植民地にしていくと。で、こういった流れをやっていくんですが、じゃあ捨てたカードはどうなるのっていう。ここもまたこのゲームのポイントなんですけど、うん、2枚取って1枚捨てるって言いましたけど、このね、捨て札も捨て札置き場っていうのはそれぞれのエリアにあって、これがですね、後半フェーズにおいて、好きなやつを買っていけるんですよ、また、
う
ん。だから、ただただ捨てただけじゃなくて、他のプレイヤーないし、自分がまた購入できる可能性があると。ただ、山札の一番上、捨て山札の一番上から買っていくんで、あ、これ、捨て札にするけど、後で買おうって思って置いておいたカードを、いつ顔を出すかみたいな。そういう探り合いみたいなところで、ドラフト自体も、ちょっとまた違った味わいがあるんですね。で、さらに言うと、これ5人まで遊べるんですよ。時間もですね、45分から60分という風に、まあ、書いてあるんですけど、このように結構短く終わるゲームで5人で遊べるっていうのは、まあ、パーティーゲームとかみんなで集まった時に非常に活躍しやすい。しかも、全員同時にほぼ進行していくんですよ。ドラフト自体もそうだし、収入とか入職っていうフェーズも全員同時に行っていくんで、すんごいお腹いっぱいになるのに、あれまだ1時間しか立ってないみたいな。まあ、その点でのこの活躍の場で言えば、私もこれ毎回遊んでるぐらい。いつはワンダフルワールドも活躍してるんですけど、このハダラも非常に活躍しています。
ちょうどいいんですよね。
ちょうどいい。そんでまたちょうど良さが、この結局引き運なところも良くて、何が出るかな、何が出るかなっていう状態じゃないですか。だから、ハダラを何回も遊んでる人とのその経験の差が出づらいんですよ。かつ、このボード自体はモジュラーボードになっているので、組み合わせっていうのは毎度遊ぶたびに違うから、また若干違ったゲーム感っていうのが次のゲームで味わえるね。はい。パーティーゲームからもっと深みのあるゲームっていうところにこう引きずり込む。
ちょうどいい。
そう。初心者を引きずり込むちょうどいいゲームなんで、スターターとしてどうですか？で、インストとしてもめちゃくちゃ簡単なんで、遊びやすいです。はい。というのがハダラでした。お二人も好きですよね。
面白かった。後半がね、カードがオープンされてるからすごい悩ましいんですよね。
そうなんですよ、ね。
ですね。
まあでもこのドラフトしてる時はその自分のエリアのやつを買っていくんですけど、後半はもうどれ買ってもいいから。
そう。でもなんかお金がかなりカツカツなんですよね。
お金がね、そう、もう残しとけばよかったって
すごい。ジェダーズ回復しもうたみたいな
性格出ますよね。
いやー、そうなんですよね。まあこの収入のギリギリ加減もちょうどいい塩梅なんですよね。
ちょうどいいってか、もう結構足らない感じなんですけど、それがいいです、ね。
そこのジレンマもやっぱり初心者としても気づきやすいんですよね。
あ、そうです。
あ、どっちにしようって思えるっていうのは非常に大事で。
そうです ですね、うん、でしかも気づいた後も、まあ、カードがお金になるので売却ができるんで、あの後戻りはできる、
ね、次はこうやろうとかっていう風にも思えるってところもまたいい、だからもうすごくこのねゲームハイブリッドなんですよ、うん、ゲーム性として
本当だわ、
おすすめハダラ
ハダラ
ハダラ
若干おねえになりました、うん、
はい、ということでじゃあ続いてどちらがいきますか、
まあ、じゃあ私のこのグダグダインストでも。
おお、チュパミさんの佳作。
はい。
何ですか、
まあ、こちら佳作っていうか、まああの、あれですね。ニゴレさんから出ている。で、ゲームの作者は、
ちょっと待って待って待って待って、タイトル言ってないよ。タイトル、もう早速タイトルも言わずに進めるの。
クイズ。
クイズじゃねえよ。クイズじゃねえよ。
ニゴレさんから出ている、ゲーム作者は篠原さん。ですね、
はい、もうリゴレさんね、はい、ボードゲームカフェのリゴレさんから出ている篠原遊戯重工作の
作のバッティング、
バッティングですね、これはいいゲーム、
もうやっぱりね、あの篠原遊戯重工さんはあの篠原じゃんけんを考えた発案者でもある、
いやいや篠原じゃんけんって何って多分リスナーの人いっぱい思ってますけど、
篠原じゃんけん知らない、
篠原じゃんけんちなみに普及してるの私たちぐらいですから、
私知らなかった、
まあ別名欲張りじゃんけんって言われていて、まあ最初はグーじゃんけんぽいって言って親プレイヤーがいて、親はグーを出しますと、でパーを出したら絶対勝ちですよっていうものなんですけど、パーが複数人数いた場合は全員ドボン、チョキが一人だけいたらその人の一人勝ちになるっていうタイミングを見計らったじゃんけん方式なんですよ、それがまあ篠原じゃんけんと呼ばれるものなんですけど、それの発案者なんですよね、
そうですそうです、
もうそんな、まあ、篠原さん、まあ、他にもたくさん名作あるんでそうじゃんけんだけかいってなるんですけど、このバッティングはねもう超名作、
いやこれは本当に面白いです、
これでも今目の前にあるのはリゴレさんから出た一般流通版ですけど、もともとは同人版創作ゲーム版があって、それも鬼人気だったわけですよ当時、
い
つ出たのかな、あれもう6年とか7年とか前かな、
あそんなあります、
はい、
これあのゲームの説明をしますとですね、目の前に宝石とこのコースターみたいな、
みたいな、
コースター状のものがあるんですけど、
状
で難しいですね説明ってね、でこれであのまあ5枚あるんですけど、そのそこにあの宝石を袋からこう引いて宝石を置いておくんですけど、でそれを全員で取り合うんですね、
はい、
で取り合い方っていうのはまあどの宝石が欲しいかっていうのを、はい、それぞれ
ガサガサうるさいなガサガサガサガサ、
はい、これをそれぞれ選ぶんですよ、
はい、
で、まあ、せーので指差しして、うん、その刺したものをもらえるんです、
お
ただこのゲームバッティングですよね、
うん、
うん、
押したら
同じのを刺した人が、
あそうです
バレた
そうです、刺しのいい、もし刺してしまった場合はバッティングしたんでドボン、
うん、
一人だけ刺せたらそれはその宝石を一旦持ち帰ることができます、
お
ただこれはまだ自分のものになったわけではありません、
あそうなんですね、
そうなんです、でまあまたあの宝石が巻かれます、
はい、
で他の人あの取られてないところっていうのは、
はい、というわけで、まあ、フェードで帰ってきましたけど、またやってくれたな、君。またや！
いや、でも、大さんが、
あとちょっとやったのに。
途中で口出しするから。
まあ、このゲームですね、まあ、私が、まあ、一応フォローすると、まあ、さっき言ったように、その指を刺してね、宝石を取っていくっていうところは、こんなのぶっちゃけね、他のゲームでも散々あるわけですよ。はいはいはい、ね。そうじゃないんですよ。篠原先生の、やっぱり計算し尽くされた、簡単なゲームなのにジレンマ、簡単なゲームなのに駆け引きがあるっていうところのポイントは、実は自分が取ったこの宝石、他の人にも取られる可能性があるんですよ。
そうそうそう。
指を刺していいのは、はい、みんなの中央にある宝石が置かれているタイル以外にも、はい、他のプレイヤーの宝石タイルを指刺してもいいんですよ。そうするとその人のタイル上の宝石も盗めちゃう。
そう。
で、そこでルールとして一個あるのがバリアっていうね。
お
じゃあバリアしますよと。で、バリアしたらもうこれは完全に自分のものになります、
はい、
もう誰に奪われることもなくなる、ポイント化されるんですけど、はい、バリアをすると1回休みになっちゃうんですね、
あ
で、このゲームは、その、まあ、宝石の数っていうのは、まあ、少なくて、うん、もうゲームさらっと終わっちゃうんで、一回休みっていうのは相当痛手になるんですよ。
なるほど。
しかも、ワンプレイヤーが減るってことは、残りのプレイヤーで宝石を自由に取れるようになっちゃうんですね。バッティングの可能性がなくなる。
なるほど。
で、こういったルールしかないのに非常に面白い。なんでかっていうと、うん、推奨として煽ってくださいと。
あー、あれ欲しいな、俺、みたいな。
そう。もう、あ、じゃあ俺さ、ここ取るからさ、君らバッティングしなよ。俺取るから。とか、逆に、あ、じゃあ私ここ取るねって言って、あ、じゃあ俺それ被せに行くわ。とか、じゃあバリアするわ、みたいな。で、バリアするって言っといて取りに行くみたいな。まあそういったブラフかましたり、ミスリードかましたりみたいなところが、このゲームの真髄なんで、ぶっちゃけ黙って遊ぶと、まあ、さほど驚きはないんですけど、こう、煽り合った結果、ワーキャー楽しんで、周りのプレイヤーも、何してんの？何遊んでんの？何それ面白そうってなるし、で、実際ルールも簡単だし、見た目も宝石大きくて可愛らしいし、これは本当に活躍の場がね、まあ、ハダラ以上にあると思うんですよね。
さっき言ってた煽り合いとかも、やっぱ気心を知れた人とかと煽り合うとすっごいめちゃくちゃ面白いんですよ。いや、これ絶対狙ってるでしょ、みたいな。狙ってるでしょ。
まあちょっとドクロとバラに近い部分もあるかもしれないですね。ゲームデザインとしては全然違いますけど、やっぱそういったかませ合いみたいなところが楽しいじゃないですか。
そうですね。
そうですね。
で、そういうゲームって最近だとやっぱりちょっとひねりすぎてるものが多くて、なんか遊んでてもちょっと、まあ、かけ合いあるけど、なんか、いまいちこう気持ちがすんなり入っていかないなとか、煩雑なルールだなとかそういうのもあったりするんですけど、これは本当にシンプルオブザシンプルの中で、わかりやすくワーキャー楽しめて、何するのへへへみたいなのを言い合えるって意味では、大人から子供まで、
そうですね。
そう、もうハンディキャップなく遊べる。
そうですね。最後に大逆転とかもありですもんね。
そうですね。
あります、あります。もう自分が抱え込んでたやつとかも誰かに取られたりとかね。
もう悔しいですよね。
ただプレイの注意点としては、始める前に君の盗みに行ったりするゲームだよっていうのはちょっと言っておいた方がいいですね。
嫌な人
も
いるかも。
そう、不意に盗まれて、もうやる気なくしたっていう人ってたまにいるんで、そういう人のために先にそういうゲームだから恨みっこなしでやろうねみたいな、はい、そういったバッティングでした。さすがの篠原先生っていうところで、一般流通品に今なってますからね、ぜひ購入していただけたらなと思いますけど、続いてこれは満を持してのノスモスさんですよ。
そうなんですよ。
ノスモスさんといえばですね、旦那さんのツノガエルさんが、とにかく渋いゲームを買いがち。
そうなんですよ。ちょっとね、あの、入手先がちょっと不明なところが
多い。いや薬物みたいな。
だから最新のゲームとか、流行りの今時のゲームってなかなかね、いいなかったんですよ。なので、古いゲームとか、ちょっと今じゃ手に入らないゲームが多いんですけど、
ワクワク。
その中で私がすごい好きなのが、この、
なんだこれ？
バーン。10 days in Africa。
10 days in Africa？
そうなんです。
初めて見た。
10 days？
違う。なんでアフリカにあんねん。
これは作者が書いてないのかな？
書いてないことある？書いてないことはないでしょ、さすがに。
作者
ゲームデザイナーはアラン・ムーンです。
ああ。
そっか、もう超著名なゲームデザイナー、アラン・ムーン先生の、2003年。
結構前なんですね。これは10日間でアフリカを旅行するゲームです。で、中にはこんな立派なカードスタンドがついてるんですよ。
カードスタンド？
何これ？
わ
ぁ、わぁ、すごい。
木製。
完全な木製。
すごい。
うわ、すげえ。
夜勤が入ってるんですよね。もう夜勤が入ってる段階で、あ、私のためにみたいな感じなんですけど。
あ、これそうなんですよ。ノスモスさんがやったわけじゃないんですよ。
やったわけじゃないんですよ。これもともとあれなんですけど、この夜勤が、デイ1からデイ10まであるんですけど、
本当だ。
1日目から10日目にかけて、カードを取って、このカードスタンドに挿していくんですよ。で、それで、アフリカの中を縦横無尽に旅行するっていうゲームなんですよ。
あら、素敵。
で、ちょっとね、ルールが2つあって、
2つ
っていうか、和訳と翻訳とか原文とちょっと微妙に違うとこがあって、私は原文の方でやってるんですけども、原文はカードを最初にね、10枚それぞれ順番に取っていくんですけども、それを1日目から10日目の好きなところに最初にスタートするときに刺していくっていうのが原文なんですけども、和訳だと、 1日目から指していきましょうっていう感じで、
なるほどね、
うん、ちょっとそれがどっちを選ぶかっていうのがゲーム感が変わってくるんですけども、
うんうんうん、は
い、それでそのアフリカの
メインボードが
メインボードがあって、これがもう本当のなんか教科書に出てくるようなアフリカの地図なんですけど、
あ、本当だ、
うわー、なんだこれ、見たぞこれ、チリで見たぞ
チリで見えましたね。
そうなんですよ、ちょっとねデザイン的にちょっとシンプルすぎるんじゃないかみたいな感じであるんですけども、
えらいコンパクトなゲームだと思ったのにでっかいボード入ってますね。
そうなんですよ、結構ね盛りだくさんで、
うんうん、
それでてすごい簡単で、うん、運の要素がすごい強いんですよ、
う
ん、で、まあ、カードを、まあ、刺していくじゃないですか、こう、
はいはい、
でそしたら最後勝利するのは1日目から10日目がつながってればいいっていうゲーム。
つながるとは、
国から国へこう旅行していくんですけど、
あー、なるほど、
隣のところにはこう、はいはい、歩いていけるんで、はいはい、そのままこうつなげてい
く。いやいや、歩いてアフリカ大陸回るって何年かかんねん。
そうなんですよ、でもカードの中には飛行機のカードとジープのカードがあって、
うんうん、
でそのジープのカードだと一個またぎで次の国へ行ける。飛行機だと同じ色の国から国へ飛んでいける、
はいはいはい、
でそれで国から国へをつなげて、うん、誰が一番最初に1日目から10日目を旅行できるかっていうのを競うっていうゲームです、ね、でもこのゲームちょっと運の要素がちょっと強いんで、
うんうん、
なかなかね好き嫌いが分かれるかなと思うんですけど、
うんうん、
私は本当にこのゲーム旅行してる感じがすごいして、
なるほど、
特にアフリカなんか縁がないから、
そうですね、
いやそうなん、そうなん、言ってそうだけど
でもこんなところにチャドがあるんだとか、
確かにね、
チャド
チャモヤ
チャモヤもおかしいけど、
うん、ケニアってここなんだとか、
う
ん、
確かにね、
なんかね、そういうの知りながら、
ルワンダちっちゃ、
そうなんですよ、すっごいなんかここまっすぐやんみたいな、
あ、なるほど、確かにこういうのもやっぱボードゲームの醍醐味ですよね、
そうですね、
世界を知るみたいな、
うん、
面白いですね、
このアナログ感がすごい好きで、うん、結構ね20分から30分ぐらいで終わるゲームなんで、
うんうん、
本当にゲーム会とかでも最初の頃にこれ遊ばないみたいな感じでサクッと出せて、うんうん、私はお気に入り、メインではないけどお気に入りのゲームですね。
あら、
いいですね、
いいじゃないですか、
いろいろそのアフリカの地名って知ってるじゃないですか、でもいろいろ、
え、知ってんの、
いやなんかね、
私知らないです
けど、いやいや、ボツワナとかルワンダとか分かりますよね、
いや明らかに今見てますよね
いや
今ボードめっちゃ見ながら言ってますよ、
でもジンバブエとか分かるでしょ、
いや急に白色ブルーやめてよさっきフェードで消えたやん、
白色じゃないですけど、でもそういう聞いた地名の場所がここにあるんやみたいなね、ちょっと発見が面白いですね、
そうなんですよね、なんかアフリカに対して親近感みたいな
本当に、
これなんかあれらしいじゃないですか、なんと近いうちに
テンデイズインアメリカが出るんですよ、
え、
そうなんですよ、新発売、ちょうど
パクリ、
びっくり、え、それにかぶせてきたんですか、
いや偶然です、
偶然すごくない
でもね、アメリカですごい、アメリカが好きな人多いじゃないですか、
ああ、は
い、
そうですね、
だからやっぱり地名も知ってるとこがあると、あ、私あそこ撮ろうとか、
うんうん、
ね、そのアメリカ旅行を思い出しながら遊べたりして、私はねちょっとツノガエル買ってって言ってます
アメリカいいですね、
いいですね、
ヒロさん住んでるところかおかんさん住んでるところかどっちにしようみたいな、
多いなだいぶ
なるほど、まあ、そういった遊び方っていうのものすもすさんらしいですね、
そうですね、
はい、といったところで10 days in Africa でございました、
面白そうですね、
はい、というわけで3作品飛び出しましたけど、
はい
はい、何ですか、言ってみてください、
ハダナ、
うん、
バッティング10 days
いやいやいや、もう忘れてる10 days in Africa だよいや、あんだけアフリカ短くていいなとか言ってたのにもうアフリカって単語忘れてんじゃん、
10 days って言いたかっただけ、
嘘つけ、絶対嘘なんでよだれ出してんの、
ええ
じゃないよ、びっくりした、急によだれ出してるから、
じゃあ次は映画ですか、
あるポッドキャストでよだれ出すっていうネタ
興奮してる
怖いよ、
ゲッ
チ怖いよ、ママンはい、皆さんもぜひね遊んでいただけたらなと思います、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、というわけでここからは映像作品を、
映像作品、
そう、映像作品を紹介していこうと思います、もう君たちのためにあえて映画って言わずに映像作品って言ってるわけですよそうすれば例えばデジタルゲームだったりとか、
はい、
ね、グラフィック関係でもいいわけですから、
はい、ね、
はい、というわけで誰からいきますか、はい、
じゃあそうですね、私から行かせていただいていいですか、
お、チパミさんが、
はい、
トップバッター、
はい、私から紹介するのはこちら、 龍が如くセブン。
もうデジタルゲーム。
いやこれね、デジタルゲームの中でもね、かなり面白いですよ。
あら、龍が如くはもう7まで出てるんですね。
そうなんです。まあそもそもですけど、龍が如く0から6まで、わかりますか？
いや、もう何が言いたいかがわからない。何を伝えようとしてるか。
龍が如くってご存知ですか？
ああ、はい、わかりますよ。
大体、ヤクザの。
あ、そうです。
歌舞伎町ブイブイ言わすやつ。
あ、そうです。
いやいや、ヤクザのゲームじゃないです。キャバクラを経営するゲームですよ。
そうとも言いますけれども。へぇ、こちらね、0から6までの主人公が、まあ、1回6で終わったので。
キリュウちゃんがね。
そうです。で、7になって、新しい主人公、新しい物語になったんですよ。なので、今から始める方でも安心と。はい。で、これ何が面白いかって言うとですね、そもそも龍が如くって、プレイ時間めちゃめちゃ長くなるんですよ、ゲームしてて。
そうなん？そんなストーリー長いの？
まあ、ストーリー自体は短いんですけど、メインストーリーとサブストーリーっていうのがあって、で、サブストーリーがめちゃくちゃ多いんですよ。
なるほどね。
で、メインストーリーはまあ普通にまあ人侠物語みたいなのもやるんですけど、まあ、切った張ったで殺し合いがあったりとかするんですけど、まあそんなシリアスなメインストーリーと打って変わってサブストーリーの方は、まあただただ下着泥棒を追っかけてくれとか、子猫に餌をやってくれとか。
クエストみたいな。
そうです、そうです。そういうのがいろいろあって街の人と仲良くなったりとかして、でまたあのクエストが充実していくみたいな。で、その間にまあデートしたりとかもできるんですけど、
不意にね。
はい。彼女と4人とかね、できたりとかね。まあそういうのもあるんですけど、こちら龍が如くセブンはですね、元々のアクション要素とかも全部ほっぱらってですね、ドラゴンクエストにちなんだ RPG にちょっと近づいたようなゲーム。
ドラゴンクエストにちなんでんの？
そうなんですよ。まあ主人公が天涯孤独の身で生まれたんですけど、ソープで生まれたんですよ。
ソープランドね。
ソープランドで生まれたんですよ。
別名トルコかな、
はい、はい。トルコ風呂で生まれたんですけど、その時に、まあ母親も父親もわからない状態で、まあソープの店長に育てられたんですね。
はいはいはい。
ただでも遊んでもらえるような人がいなかったんで、そのドラゴンクエストのゲームを一人でやって育ったっていう設定で。
そんな設定が。
なので、こう、いろんなものが全部 RPG に見えるっていう世界観でございます。まあ、だんだん仲間も増えてきて、で、4人で敵を倒したりとかするようになってくる。
でもなんか聞くだけだと面白くなさそうですよね。だってアクションだったらバーンバーンブスーとかだけど。
いや、私も最初ね、もう全然もう面白くないんちゃうかなって思ってたんですよ。ただ、これ、ちょっとボードゲームにも繋がるなっていうところがあって。
ボードゲームに？
最初は、まあちょっといろいろあって、まあ刑務所に入っちゃったりとかするんですけど、でも、その後、なんと、ホームレスから始まるんですよ。いろいろあって、もうゴミ箱に捨てられたんですよ。なんか、銃弾で撃たれて。で、その後、ホームレスに。
ホームレスに？
はい。ホームレスになるんですよ。
なんか言うねん。
ホームレスになるんですよ。
いいよ、もう。
で、そっから、徐々に、その、お金を稼いだりとか、いろんな人と出会ったりとか、アルバイトをしたりとか、することで、徐々に住む場所とかも変わっていったりとかして、もう拡大再生産していくんですよ。
いやいやいやいや、無理やりやな。
いやいやいやいや。
拡大再生産の概念間違えてない。
いや、でもね、これ毎日やってたら、なんかこう、成長していく様が、もう、自分の生活レベルとかも、上がっていって。
ああ、なるほどね。いろんなパラメータを上げていくことによってできることも増えていくから、それがまあ RPG であり、ちょっとボードゲームをやっているかのような感覚であると。
そうですね。まあもちろんストーリーの進行によってもまた変わってくるんですけども。いやもうそれがもうね、面白くて、これはゲームじゃなくて、日課です。
日課？
もう毎日やることみたいな。
へ
ぇー。まあでもね、ノスモンさん、このゲームの、まあもうちょっとフォローをすると、はい、その RPG にアクションゲームから振り切ったことによって、はい、表現として、ちょっとこう、なんでしょうね、半熟ヒーローみたいな、ふざけた表現みたいなのが、咀嚼できるようになってるんですね。例えばレベルアップしましたってなって、ペーペレペペーって音が鳴ったら、日常生活だったらおかしいじゃないですか。でも RPG だから、ゲーム好きであればあるほど、ああ、あの RPG のあの感覚みたいな、なんでちゃんと飲み込めるんですよ。でヒロインとかもなんか電気ヤンマみたいでっかい電気ヤンマとか持って殴ってたりとかするんですけど、それもまあ主人公の妄想でそう見えてるっていう設定なんですけど、そこら辺が RPG だから、あ はい、はいって思えるようになってるっていう、ここのね、やっぱゲームデザインは、さすがセガ、でも竜が如くね、7までやって、ね、7までっつってますけど、ゼロもあるし、スピンオフのゾンビ版とかもいろいろあるんで、もうめちゃくちゃやってる、名越先生のね、まあ手だれた部分で、うまいなっていう。で、思い切った RPG がこれがまたね、ヒットしてね。
そうですね。
あの鍋さんも今年面白い1位にしてますから。
へぇ、あの鍋さんも。
そう。
あの鍋さんが。
すごい話だで。
いやもうほんまにそうですよ。もう言うなごとく。
やったことないんですけど、はい、なんか私が思ってたゲーム性と全然違いましたね。
あ、そうですか。
最初の頃の方のね、ヤクザがこう喧嘩して。
あ、そうね。そうなったらちょっとね、別に興味ないよねってなるけど、そうじゃないです。むしろヤクザはおまけっす。
そうですね。最初は結構ゴリゴリなのかなって思ったんですけど、実はおまけだったっていう。
しかもね、なんか夜の造形が深すぎて、その横浜の風俗事情みたいなのが、こと細かに描かれてるんですけど、あ、そうなんや。風ってそういう中のいざこざとか、ルールとか、暗黙の了解あるんやみたいなのが、このゲームからね、勉強になるんですよ。
あ、ちょんの間とかね。
ちょんの間言うな関西の人しか伝わらへんよ。ちょんの間ね。
はい、こういう話のやつ
です、ね。飛び出しにちょっとね。はい。まあ、それは置いといて。まあ、そういった、龍が如く成分ですね。いや、いいんじゃないですか。はい。じゃあ、続いて。続いてじゃあ私が行きましょうか。
はい
はい
はい、私もみがおすすめする、まあ、佳作ではありますが、ぜひ皆さんに見ていただきたいのはこちらでございます。ドドン、アンダーウォーター。アンダーウォーターでございます。
水の下。
こちらですね、実はコロナ禍の影響で日本では上映されなかったんですが、今回待望のデジタル配信が先月からスタートしまして、 Amazon プライムなどで見れるんですね。主演はこの方です。ザ・スーラーとかトワイライトでもおなじみのクリステン・スチュワートですね。かわいいんだ。そのクリステン・スチュワートが坊主で出てきます。坊主
でも綺麗。
綺麗でしょ。
綺麗ですね。
これ人間食べ食べガエルさんも知ってます。人間食べ食べガエルさん
知ってます。
知ってるでしょ。ツイッターで有名な著名な方ですよ。
ツイッターやってなかったら知らないと思いますけど、
その人間食べ食べガエルさんもこの映画がお気に入り、超お気に入りで、はい、何回も見直してるらしいんですけど、その気持ちめちゃくちゃわかる。でジャンルはですね、モンスタースリラーなんですね。
モンスタースリラー。
モンスタースリラー。まあ、化け物が出てきて、キャー逃げろとか、わー仲間が食われた。まあ、そういったタイプですけど、お話としては、水深1万メートルの深海に建造された巨大採掘施設に閉じ込められた6人の脱出劇を描く。
うん、
まあ、ちょっと近未来の SF なんですが、
はい、
こういった SF を描くのって結構やっぱシリーズものじゃないと、めんどくさい説明が冒頭あったりするんですよ。今、エイリアン1って見直してみる意外とね、エイリアンが飛び出すまで結構時間あったりとかして、うん、だるいなってなったりするんですけど、このアンダーウォーターは開始2分で、へーって歯磨いてたら、あれってもう天井から水がポタポタポタ、あれって思った瞬間にバーガーンって言って、その巨大施設の中に水がビッシャーって、でこの主人公のクリステン・シュワートが早く逃げてって言って、いろんなところドア叩くんですけど、もう時すでに遅しですよね。もうそんな勢いで水入ってきたら、あっという間にエリアが丸々なって、でしかも水深1万メートルなんで、当然水圧は異常にあると、とんでもない水圧を食らって、まあもうその中にいただけで破裂するんですよ、人間なんか。っていうので命からがらなんとか逃げて、生存している6名、
はい、
これ無事地上に戻れるかっていうとこなんですが、うん、それだけじゃ終わらないんですね。当然モンスタースリラーでございますから、まあそっから休む暇なくピンチピンチで、なんとあれ採掘現場でどうやら変な生命体を見つけてしまったらしいぞというのは分かっていくんですよ。人類が未知の生物、
はいはいはい、
でそいつの仕業でどうやらこの巨大施設に穴が開いたのではないか、そして施設から施設に逃げないと、その脱出ポットがもう壊れてないから、うん、向こうの施設に行こう、でもそこまで23キロもあるぞみたいな話なんで、深海の中をゆっくりゆっくり歩くんですよ、真っ暗の中。でもそこら辺には未知の生物がうわんうわんってこう目の前を通ったりするんですよ。
ハラハラするやつ
で、そこを息を潜めてゆっくり行くみたいな、
はい、
ね、もうなかなか最後までこうハラハラドキドキなんですが、これよくよく考えてみると、あれエイリアン臭すごくするなって思いません？
うん、はい、
この映画ものすごくエイリアンをオマージュしていて、大枠の展開もこの船内のデザインもほぼエイリアンと同じなんですよ。
でも確かに見たことある、
見たことあるでしょ、この真っ白に光るデスクの上でみんなで会議してるシーンとか、
これ眩しいでしょうね多分。
まあ眩しいけど、まあ未来みんなこうなるんですよきっとね。で主人公のクリステン・スチュワートもエイリアンと一緒で、あの下着姿になってパワードスーツ着たりするんですよ。もう完全にエイリアン2と一緒なんですよ。で、坊主でしょ、これリプリー、丸ごとリプリーですよ。
坊主の必要もないですもんね。
ただ、こちらのエイリアン的存在は、もうちょっとクトゥルフ的な造形のモンスターになっているんで、ニュルニュルビシャーンっていうもの、で、腹の中入って、まあ、象を食べるんですけど、そこら辺もまたチェストバスターっぽい部分もあるんですが、そういうオマージュを楽しみつつ、さらに深海であるから、酸素残量、っていうところでまたピンチになって、
酸素残量怖い。
で、また酸素残量が切れかけると、ピッピッ、酸素残量が残りわずかですっていうのが出たせいでまたモンスターが、うーんってこっち向いたりとか、っていう点の、まあ、このね、スリラーホラーとしての出来栄え。これはね、まあ、最近のひねりすぎた映画とはまた違って、非常にシンプルでオーソドックス、王道な展開なんだけど、最後までハラハラドキドキするんですね。で、そういったオマージュ作品でよくあるのは、はいはい、低予算で作られてるパターン結構あるんですけど、こちらもガッスリちゃんと作ってますから、
はい、
このパワードスーツのデザインもまたかっこいいんですよ。
ああ、ほ
ん
とだ。
すんごく凝ってて、ここもね、ぜひ、まあ、そういったものが好きな人は、見てもらえたら心躍ると思いますね。
なんか水筒の蓋みたいなのがついてるわけじゃない。
いや、まああるけどね。なんかぺったんこのぺったぺたのスーツに水筒の蓋をペトペトペトペトつけただけみたいな。
これ謎やなって。
そして、登場する仲間にですね、まあ、TJ ミラーという向こうのコメディアンが扮するポールっていうキャラクターがいるんですけど、こいつもまたいい味出してて、ポールくんはもうすぐに下ネタ言います。ノスモスさんと一緒。
そんな言わない。
せっかく助けたのに、おちゃらけた感じで、ふぅ、おしっこちびっちまったぜ、とか言うタイプなんですよ。まあ、ここもちょっとね、エイリアンっぽさも若干あるんですけど。
残ってほしいタイプ。
そう、あ、わかってる、チュパミさん。その通りなんですよ。最初はうぜーみたいな、ピンチな時も、へへ、俺なら大丈夫さって言って、胸元から、リトルポールって呼んでる人形を取り出して、
はい、
それも可愛い人形なんですよ。リトルプールは不安だよな、でも俺がいるぞ、よちよちとかやってるんですよ。おっさんっすよ。
やばい。
やばいでしょ。でもここがね、またいいんですよ。リトルポールを守るためにそいつがどれだけ命を張るか。
すごいな、リトル
ポール。熱いんです、このポールの活躍が。
ポールなんかいい
もんね。暗いし、怖いし、モンスターもいるって中で、ポールの存在によってバランスをとっているっていうところの映画の仕上げ方っていうのが、はい、古来からの楽しめる部分。だから映画ファンこそぜひ見ていただきたいっていうのはこのアンダーウォーターなんですね。はい、といったところでした。
はい。
ほら、見てみたくなったでしょ？
これ多分最初から最後までハラハラするやつですよね。
そうですね。もう開始2分でって言ってる点で、ね、やっぱもうそういう、なんでしょうね。あんまり間延びしないようにしようっていうのはもう出てるんですよね。
いやもう、あの、私も冒頭、まだ冒頭しか見てないんですけど。
見たんかい。
ちょっとね。
すごいね。
いやもうなんか、いきなりここまでやるみたいな、クライマックスちゃうみたいな。
わーっと脅かされるのがダメなんでね、もう多分これ見ただけでも、あー私心臓が。
わ
わ毎日5分くらい見たらどう
ですか？あー、わっと系ではないかもしれないですね。そう、角曲がったら急にウェーっとかっていうものではないです。
あ、そうだね。
もういるっていうのは分かってる上でどうやって逃げるかとか、どうやってその身を潜めるかみたいなところになるんで、まあハラハラドキドキ。あと私は深海恐怖症なんですけど。
そうなんですね。
そうなんですよ。だから深海の生物とかの画像とかイラスト見ただけでもうガタガタ手が震えるぐらいなんですけど、これはまあそれでも見れるんですけど、もう本当にすごかった。深海には絶対行かないぞって
なかなか行かないですけどね、
決めました。
なかなかね、あの、大見さんでもあれですね、恐怖症も逆手にとって楽しむタイプなんですね。
あ、そうですそうです、ド M なんで。めちゃくちゃド M なん
で。なるほど。
はい、といったアンダーウォーターでは続いて、
はい、
はい、また大鳥、
ね、
ノスモスさん、
ね、
なんだろう、
映像作品っていうではないんですけど、私もともとそんなにデジタルゲームをしないんですけども、
ほうほう、
はい、私が唯一、もうここ3年か4年ぐらいずっとやり続けてるスマホゲームなんですけども。
え、スマホのゲームで、
3
年も4年もやってんの？
いや、でもやりますよ、やりますよ。
私全くしないんで。
めちゃめちゃハマってるんですね。
猫のニャッホ、
はいはい、
猫のニャッホ初めて聞いた。何、猫のニャッホ、
ミゼラブルっていう、
ニャニャミゼラブル、
そうなんですよ。
かわいい、
かわいいでしょ、
猫ちゃん、
猫ちゃん、全部が猫キャラなんですよ。へ、私犬派なんですけど、どっちかっていうと、うんうん、
そうですよね。
そうですよね。でもこの猫ちゃんがめちゃめちゃ可愛い。
うんうんうん、
で、
猫ちゃん、
猫のニャッホっていうのは、
はい、
画家のゴッホのこと
なんです。ああ、なるほどね。
ああ、なるほど。
ニャ、ミデザ、
言えてない、言えてない
わ。ニャ、ミゼラブルのように、うん、その画家が出てくるんですよ。ゴッホをまつわるパリの貧乏画家の暮らしっていうのが出てくるんですけど、うんうん、マッチスリーパズルっていうんですかね。うん、あの3つ合わさったら
消えるの、
消えるっていう、
もうぷよぷよ的な、
そうなんですよ、
はいはいはい、
そういうゲームなんですね。
はい、
一個一個の玉も猫だったりキャットフードだったりとか、そういうかわい
い
キャラで、これを3つ消せば玉が消えてこうクリアしていくっていう、
はい、
普通のパズルゲームなんですよ。
はいはい、
私結構パズルゲームが好きで、いろいろやったんですけど、これを3年間も私がやり続けてるのは、
はい、
このパズルをクリアするとお話が、ストーリーが進むんですね。
はあ、
でその他にもキャラが出てきて、
はい、
ピカソとかゴーギャンとか、
はい
はい、モネ、ダリアン、もうとにかくその画家の話なんですけども、
はい、
でそのストーリーがもうかなり面白くて、
そうなん、
そうね、その話を進めたくってパズルをクリアしてる感じなんですよ。
あ、
でも3年も4年もやってたらもう全部見ちゃうでしょ。
それがね、どんどんどんどんね、
うん、
話が追加される
んですよ。すげえ人気なんですね。
そうなんですよ。だからそれで次のやつが見たくて進んでて、
はいはい、
私も本当にね、今ステージがね2000何歩、すごい行ってて、それでそのニャッホの声優さんが杉田智和さん、
うん、そうなん
す、すごいね、あの著名な方だけど、ニャッホ、
もったいねえ、もったいねえな。
でもすごいこれやっぱり人気があって、アニメ化までされてて、
知らんかった。
いやでも確かにめちゃくちゃ可愛いですね。
めちゃくちゃ可愛いですよね。そのもともとその貧乏画家が暮らしてるお家なんですけども、はい、そのゲームが進むにつれ、そのお家がインテリアがどんどん新しくなって、次のステージ次のステージでいうと、このお屋敷がまた派手派手な庭があって、
はい、
その次のステージ行くとまたっていう感じで、どんどんどんどんそのインテリアを増やしていくっていう楽しみと、ストーリーがどんどん追加されていって、
はい、
それがまたね、そのストーリーが面白いんですよ。
そんなことある？ヤッホが、
ヤッホが、ほんとこれね、ぜひね、パズル好きで、
はい、
猫好きでお話が好きな人にはやってもらいたいですね。
あー、そうですね、
なるほどね。やっぱ、うん、こうスマホゲームになってくると、まあ、課金か、うん、もしくはまあ付加価値だと思うんですけど、
うん、
こう落ち物パズルなんかもあまたあるじゃないですか。
はい、
メタというチュパミさんもね、何やってましたっけ？
あのフィッシュダムっていう、
フィッシュダム、
なんかファインディングにもちょっとパクったような見た目なんですけど、
これもまた3年か4年ずっとやってるんですよ。
いっぱいありますよね。
あります、あります。うん、なんかおじさんのなんかホームスケープとかも
見ますよね。あ、広告でよく見ますよね。助からないやつ、
そうそうそうそう。それになんか燃えちゃってる。
まあ、その中でこの猫のニャッホはストーリーであり、まあ、飾っていくもの。
そうなんですよ。
すごいクオリティが高いです。ちょっとノス
モスさん、若いわね。
本当ね、このニャッホおすすめなんで、あの基本無料で、
はい、
アイテムとか もっとたくさん開発したいっていうんだったら課金なんですけど、
は
いはい、もう5回までは遊べるって感じで、
うんうん、
勝てばね、どんどん
進むんですけど、そういう感じ
でぜひちょっと。
ノスモさんは課金税？
私は無課金ってずっと言ってますね。だからすごい金額溜まってるよ。もうこういうアイテムを使わない主義なんですね。
ほんまや。
なんか、そういうの使ったら負けやっていう感じで。
いやいやいやいやいやいやいや、次回作への活力にならないよ。
13万。
すごいな、意地ですね、これはね、主婦の意地。へー、まあでも落ち物パズルの中でもそういったものもあるとはね、初めて知りました。
パズル系好きな人はぜひ、
あー、いや、ぜひ
猫のニャッホー、チュパミさんぜひやってみてください。
あー、そうですね、もうちょっと魚の世話と猫の世話に。
ほんまやわ、食べさせたらええわ。はい、というわけで、まあ、3作品飛び出しましたけど、何ですか？
いやー、これいいな。
龍が如く7、アンダーウォーター、猫のニャッホ
ー。おー、よかった。 ねえ。危ねえ。危なかったですね。というね、まあおすすめ。まあ、あくまで佳作特集としてやりましたけど、当然もう私たちとしてはもう激推しの、まあ、一作品ずつだったと思うので、ぜひ気になった方は購入されてみてはどうでしょうかという。
どうでしょうか。
楽しんでほしい。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、エンディングに入っていきますけれども、告知あります、一点だけ。来週のホラボドはですね、今のボードゲーム業界が抱える問題を考えよう、という、なかなかに大手を振った新企画ですよ。今のボードゲーム業界が抱える問題っていうね。
そんなの我々がやっちゃって大丈夫ですか？
いや、もちろん私なんかがやったらまたツイッター炎上しちゃうんで、当然出演陣、豪華出演陣用意しました。
どなたですか？
10 Days Games 代表の田中間さん。
田中間さんだー！
そして、オインクゲームズ代表の佐々木さん。おーで、我らが、グループ SNE の黒田さんこと。
レギュラー。
つぶたくん。
もう、ややこしいかい、レギュラーになるっていう。
黒田さん大事ですよ。
ねえ、出たないって言ってました。重すぎるって。でも楽しみでしょ？
楽しみです。
はい、そちら来週、まあね、どういった問題があるんだろうっていうのはね、いくつかありますけど、まあ、権利問題だったり、ね、まあ、出版問題だったり、でもまあ、様々ありますよ。
絶対聞く。
絶対絶対キクマンは絶対ノスモスさんの絶対キクマンは酢豚さんが出てるからであって、佐々木さんと田中さんだけだったら多分聞いてないと思うんだよな。
いやいや、聞きます聞きます。
絶対酢豚さんのことおかずにしてるんだよ。やばいよね、やばいよ。
酢豚さんのおかずにご飯を食べるみたいな。
そうですよ。
もうそれおかずやん、酢豚さん。
酢豚や。
はい、じゃあチュパミさん、いつもの言って終わりましょう。
はい、ホラボドは審査ブログでやってます。ひらがなでホラ、カタカナでボードで検索してください。またこちら iTunes からも消えます。自動的に更新されるんで便利です。 Twitter アカウントはhorabodo、 ホラボド、ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージでご利用ください。
いや、もうちゃんと勇気ゼロやんけ。
だってブログとかにコメント来たことないでしょ。
あるよ。え、あんた見てないだけ。
も
う全然来てますよ。
そうですか。
1ヶ月に1通以上はもう DM かブログのメッセージ来てますから。
ブログのメッセージ来てるんですか？
怖。来てます来てます。
いや、何ですか。
キマミさんが知らないところで私はいろいろと対応してるんですよ。
すごいですね。
はい、という感じで、あ、そう、まあありがとうございますですよ。ノスモスさんもね、今回、
いやいや、ありがとう、
急に呼び立てして。
楽しかったです。
楽しかったですか、
うん、
あ、こういう感じでカットするんだなっていうのを今回また改めてね、
そうですね、
分かってもらえたかなと思います。
私がいなくなってるかもしれない。
それはないです。それはないですけど、チュパミさんがあだこうだやってる部分はほぼなくなるんで、これはでも毎回のことですから。
なるほど。
不安じゃねえよ。いつだったらちゃんと用意してくれるんだよ。
あ、でも仕方ないですね。はい。
何それ反省のコメントなし。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、まあもう寒くなってきましたから、まあ風邪ひかないようにね。
そうですね。
今風邪ひいちゃうと、また周りも変に気使っちゃったりするんで、
うん、
私たちも気をつけようかなと思いながら夏服で今は過ごしてます。で、ゲームマーケットも近いですし。
そうですよ。
こちらの準備もありますからね、体調整えていきたいなと思っています。私も当然今回も参加させていただこうかな。
おー、 S シールありで、
どうなんでしょうね。ちょっとアークライトに直接また連絡して聞かないとダメですけど、会場インタビュー取らせてもらえるのかどうかってところは不安ですね。
まあ、ちょっとフェイスシールドで、
フェイスシールド&マスクによって、
はい、
まあでもメディアは絶対入るんで、
うん、
まあ私以外でやっても当然ね、テレビ局だったりいろいろ入るんで、そういった方々と同じような多分対応でやることになると思いますけど、頑張るぞということでした。
頑張るぞい。
はい、じゃあ終わりますか。あれ言って終わりましょう。
ああ、いいですね。はい、
はい、今回お送りしたのは、好きなオーラバトラーはボチューンのモミ、
久しぶりに一本釣りでガシラを釣りたいチュパミ、
ガシラ、
毎日新作のルルディックの制作に追われているモスモスでした。
ゲームって言う
の？ノスゲームじゃないの？ノスゲームでしょ、二人とも頑張って
る
んです。あ、そうですよ、怒られますよ、角がやるさん。
どっちだったか、
俺の方が頑張って、いや、どっちだったかじゃないのよ。煩わしい名前にしたのはあなたなんだから。ノスゲームのノスモスですよって。はい、
噛むやつ。
チャオチャオ。